こんにちは、ゼロトピックです。ゼロトピックは 10X の代表である矢本が経営や日々の気づきについて話すポッドキャストです。今回は久々の収録なので、ちょっと近況みたいなところと、あとはいただいた質問に答えする収録をしたいと思います。はい、ということで、だいぶ前回から間が空いてしまったんですけども、非常に忙しくさせてもらっていました。1月、12月からですかね、12月、1月で、見通しでは2月、3月も含めて、ちょっともう本当、1週間、5営業日のうち、まず2日、3日ぐらいは地方か、あるいは海外の出張で埋まっていて、で、その間に東京の本社の方でアポがあって、で、また大阪の方でもアポがあってみたいな感じで、かなり忙しく、こう、日本、あとはちょっと日本の外を含めて、移動させてもらってました。で、すごいタフなスケジュールなんですよね。特に今とかは、中間評価のタイミングとかあったりして、社内的なイベントも多いですし、あとは、こう、会社の中で、少し緊急的に、こう、リソースを割かなきゃいけない出来事とかも発生したり。で、他方で事業で言うと、12月、特にネットスーパーは結構書き込み時というか、すごく跳ねる時。で、特に冬ですね。今回の冬は、日本全国で、大雪が降ったりして、やっぱこう、スーパーに買いに行けないといったお客様の需要がすごく跳ね上がる瞬間が多かったりしていました。なのでその既存の事業の方もすごく活発に動いてましたし、あるいは新規の我々からするとこうパートナー様との対話みたいなところも非常に活発になってきてるってところで、結構体が持たないぐらいこういろんなところにこう少し顔を出しながら仕事をさせてもらっていたので、正直結構忙しかったなと思ってます。で、すごい忙しい中ではあるんですけど、私はですね、起業してから、多分一回も風邪とか、インフルエンザとか、コロナもそうですけど、体を崩したことがなくて、体調。本当、丈夫な体というか、そこだけは自分のめちゃめちゃこう誇れるというか、貴重な資源だし、この丈夫に産んでくれた親には、めっちゃ感謝だなっていうふうに、最近つくづく思ってました。多分こう皆さんの周りでもね、今東京とかだとインフルエンザがすごい流行っているみたいですし、この乾燥して寒いっていう時期なので、かなりこう、風邪とかも流行りやすい時期だと思うので、どうぞご自愛いただければなっていうふうに思っています。まずそんなところが、最近の近況でして、これ以外にね、プロダクトの話とか、組織の話とか、結構いっぱいあるんですけど、全部話しちゃうと、大変なので、私の個人の近況みたいなところはそんな感じです。ちょっと会社のアップデートみたいなのは、またこう、会社からね、プレスリリースとかメッセージとか、なんか出ていくものがあると思うので、ぜひ関心ある方はそちら楽しみにしていただければなっていうふうに思ってます。はい。ということで、ちょっと今日は割とプライベートに近いご質問いただいたので、そちらもお話ししていけばなと思ってます。ではちょっと読み上げますね。こんにちは。いつもポッドキャスト楽しく聞かせてもらっています。矢本さんの考え方が純粋に面白いので、肩肘張らずに続けていただけると一リスナーとしてとても嬉しいです。いつも聞いていて、ツイートを見ていて、家族への愛が深いなと感じるのですが、何か原体験のようなものがあるのでしょうか。そして一般的には結婚をピークとして、夫婦間で家事や子育てについてすれ違いにより溝が深まったり、リスペクトがなくなったりすると思うのですが、ヤモティさんはそうならないためにどのようなことを工夫されていますか？私自身は両親が仲良く、私や妹という子供を授かってからも、お互いがお互いを好きなんだろうというのを感じて育ったため、私もパートナーといつまでも良好な関係でいたいと思い、妻とは職場への通勤時間、子供がまだ小さいため寝かしつけが終わってからの時間に何気ない今考えていることを話すようにしており、お互いの今の状態を理解するように努めています。はい。ということで質問ありがとうございます。まず肩肘張らずに続けてくださいみたいなのはめちゃめちゃありがたいなって思いますね。だからもう一個友人のヒカルさんとやっているフリーアデーナっていう方も、めちゃめちゃ肩の肘を張らずにやっていて、このゼロトピックも、何ですかね。なんで始めたんだっけな。すごい、コロナ、2020年3月とかにコロナで、消化不良的なとこがあって、それでこう、自分の創作エリアとして、ポッドキャスト始めて、で、ノリで、当時はね、毎日撮ったりもしてたんですけど、今はすごい不定期で、週に1回撮れない。 今だと月に1回ぐらいになっちゃってるんですけど、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、肩肘張らずに続けさせてもらえると、まあ、すごいありがたいなと思ってますし、なんだかんだね、こっちがね、すごい聞かれてるんですよね。1本出すと、なんかほんと数千人、2、3000人ぐらい。だいたいいいものだと4000ぐらいいくんですけど、結構聞いていただいてて、めっちゃありがたいなっていうふうに思ってます。はい。まあ、考え方が純粋に面白いっていうので、まあ、結構ね、僕の考え方って、なんだろう、すごい王道じゃないですけど、普通だと思うんですよね。なんだけど、まあ、それが面白いって言っていただけるのは、なんかこう、返せるものがあるのかなと思って、ちょっと嬉しくなりました。で、あとは、この結婚の話ですよね。一般的に結婚ピークとして、夫婦間での家事や子育て、すれ違い、溝、リスペクトがなくなる、みたいな。まあ確かに一般的にはなんかそういうご家庭を、なんか自分の身の回りでも、まあ、例えば東京時代の友人とか、結構全然違う、こう、スタートアップとか、過去の職場とかと全然関係ないソーシャルグラフの中でも、なんかそういうケースって割と散見されるなっていうふうに思っていますし、なんか肌感覚としては確かに3割ぐらい離婚してるんですよね。日本統計だと3割ぐらいらしいんですけど、やっぱ3割ぐらい離婚もされてたりするので、まあどうも合わなくって、まあ夫婦関係を終えるっていう方も結構周りにはいるかなと思ってます。で、愛が深いと感じる。何か原体験のようなものって書いてるんですが、まあ原体験は多分大量にあって、そのどれがどれに効いてるとか、あまりに複雑すぎて分かんないっていうのは実態だと思うんですよね。例えば自分の父親と母親のことを見てどう思ってたかとか、あとはその身の回りの人を見てどう思ってたとか、あるいは自分がどうしたいとか、自分がその奥さんから何て言われたとか、なんかいろんな原体験のもとにその自分のスタンスみたいなものは決まってると思うので、なんか一概になんかこれがマジでやばかった、きつかった原体験で、で、それを超えるために今こうなんですみたいなものはあんまりない気がしていて、まあなんかそういったイベントとか、日々日々感じたこととか、なんかそういうものの塊で、こう、今の自分のスタンスとか、なんかそういうものは気づかれてるのかなと思ってます。で、家族への愛が深いみたいなのは、まあちょっと深いかどうかわかんないですけど、まあやっぱりそのすごく大事な存在として扱うようにしている。まあ、扱うっていうか、そうですね。付き合う、ようにしてますし、まあ子供も、奥さんも含めて、まあその自立した存在として、付き合うようにはしています。まあ、どういう意味かというと、彼らには、彼女たちには、なんか自分自身のこう価値、基準みたいなものがしっかりあるっていう前提で、まあ、それを壊さないとか、それを前提に。まあ、あるいは子供の場合はそういった基準がまだ培われてないケースもあるので、問うように接しているみたいなところはありますね。はい。で、ただなんかこれにちょっと近しい回答として、2019年かな、ぐらいに1本ブログを書いてるんですよね。それが、愛するということっていう本を読んだなんか感想のブログで、まあそのままのタイトルで自分のサイトの方に載ってるので、まあぜひ見てもらえればいいなと思うんですけど、そのフロムさんっていう方が書いたすごい名著で、なんかそれを読んで、なんか僕は結構衝撃を受けたことがあって、まあ愛するっていうのは技術であるっていうなんか記述があるんですよ。で、それは、なんか愛するっていうのは、例えば向こうが愛してくれるから愛するとか、なんか自分が好きだから愛するとか、そういうものではなくて、なんか、付き合う方、パートナー、まあ、その存在を、まあ、心から認めて、で、自分がどうなろうと、なんかその人のために、その人が幸せであるためには何をすべきか、どう振る舞うべきかってことを考えたり、行動に移す。で、そういう態度っていうのは、まあ、すなわち、日常的な自己の欲求に抗うことも含まれるので、簡単なことではない。故に、これは技術であるっていうような、まあ、書かれ方がされているんですよね。なので、例えば、デイワンというか、技術を学んでいないソフトエンジニアが、いいプロダクトをコードを書けるわけがないとか、まあ、トヨタに入社した初日の人が、いい車の整備をできるわけがないとか、まあ、当たり前なんですけど、技術がないとできないことっていう、まあ、なんかそういう順番になっていて、愛するっていうのは、なんかみんな、こう、愛を受けたから、愛を返せるとか、あるいは好きだから好き返すとか、でもたまに嫌いになるとか、すれ違っちゃうとか、だからそういうことによって変動するものではなくて、自分がいかに発揮した技術によって、培われるかと、提供できるか、なんかそういう存在なんじゃないかなっていうふうに、まあ、捉え直すことができたのが、まあその本の個人的な衝撃でしたね。で、それ読んでからは、やっぱりこのすれ違いがどうとか、価値観が違うとか、 会話が噛み合わないとか、まあそういうのって、なんか僕自身も、妻、奥さんだけではなく、こう、あらゆる人と接するときに発生するんですけども、まあでもそこのあらゆる人との接点において、その愛するっていう技術みたいなものを結構意識している気がします。まあそれはさっき子供に接するときとか、奥さんに接するときとかに、自分が取っている態度として話したような、自分がどうこうっていう前に、まあ相手の価値基準を尊重する。で、その上で、まあ自分はこう思うとか、まあ相手が、その幸せになるためのステップってものをどのように踏めばよいのかってことを、まあ、考えるようにするっていうのが、まあ大きいところかなと思ってます。これはなんか社員とのワンオンワンみたいな、そういう小さい話でも結構同じことだなと思っていて、まあ僕らこう入社するときとか入社した後に、その入社していただいた社員に対して、どういう態度をとってるかっていうと、まあ、私たち会社っていうのはこういう方向に進みますと。それは一定創業者である自分の意思っていうのはすごく込められてるし、だから自分はその方向に進みたいと思ってるけど、こうそこと自分の人生が折り合うのであれば気持ちいい、あるいはその相手にとって幸せな時間を過ごせるはずだっていう前提で、まあ、折り合ってる間っていうのはぜひこの船に乗ってほしい。けど折り合わなくなったら離れることも、それはあなたにとってはとても大事なことだよねっていうのを、まずすごく前提として話してますし、まあ、船に乗ってくれてる間っていうのは、例えば分かんないこととか、その船での過ごし方とか、絶対分かんないことたくさんあると思うんですよね。で、そこにおいての情報提供だったり、その上で、こう、どう考えるかってところは、こう、頭ごなしに決めつけたものを落とすっていうよりは、その相手に考えていただく。それが本当に自分にとって幸せなのかっていうところを含めて、自分にとってそれが良い意思決定なのかっていうところを含めて、まあ一人一人に自立というか、価値基準のもとの判断ってものを促すっていうのを、まあ結構ワンオンワンの中でも、こう、自分としては意識してるポイントですね。で、それはなんかまさしく自分が子供に接するときとか、パートナーに接するときと、その態度としては何ら差がないものだと思ってるので、まあ愛するっていうのは、まあすごく汎用的な技術であって、まあ自分もまだまだだと思うので、まあ、それを磨き続けることによって、まあその人との接点だったり、その自分と対峙してくれる人のなんか幸せの総量みたいなものが上がっていく。なんかそんなものなんじゃないかなと思っています。まあ、きっとね、なんかこういう考え方は割と自分が会社とか組織とか、あるいは事業を作る時にもいろんなステークホルダーがいらっしゃるので、まあ、そのステークホルダーへの接し方っていう意味でも、まあ、言って共通化されてる部分なんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、なんか、ね、もし自分と付き合いの深い人が、いやいや、山本そんなとこないよ、みたいなことを言うケースもあるかもしれないですけど、一応僕はそういうつもりで、やっております。はい。そんな感じですかね。自分で書いたブログながら、結構その忘れちゃうんで読み返したりするんですよ。で、自分が読み返す、自分が書いた文章、ナンバーワンはその愛するということなので、まあ、このポッドキャストの概要欄とかにも貼っておくので、まあ、もしご関心あればぜひ読んでみてください。はい。ではまたこの本件について何かコメントとかあれば、まあ、ぜひツイッターとかクエリーミンとかでいただければなと思います。それでは。